おはようございます。武田鉄矢です。
おはようございます。水谷香菜です。
昨日はなめとこ山の話をいたしました。宮沢賢治という人の作品なんであります。人間と他の動物ですね。鹿だったり熊だったり、その境界がなくなるという、私であって私でないようなものとの往来。それが生き物の命の真ん中にあるのではないかということで。縄文以来のアニミズムとは、仏教がやってきても、とにかくリメイクしてしまう。草も木も、国土も、土も、皆仏が宿っているっていう。すべてのものは仏からなり、すべて命とつながっているという思想であります。だから人間も動物も命としては同じもので、命というのは往復していくものである。で、宮沢賢治は、西洋の文学が入ってくるんですが、近づかないんです、なんで近づかないか。西洋の文学の中にすっごい嫌なものを見るんですね。それが人間中心主義なんです。人間を真ん中にして世界を見るっていう考え方が、宮沢賢治は大嫌いなんですね。これ明治に文学的才能を持っていた人がみんな悩むんです、西洋の文学入ってくるんで全部人間じゃないですか。それがね、やっぱ日本人って息苦しさ感じるんですね、人間中心主義に。俳句作ってた正岡子規とか知ってる？
はい。
あ、だから向こうの詩を読んでびっくりするわけ。人間の心のことばっか書いてあるから。
はあ。
こう自然と人間が一体になっているっていうところに命っていうものの感激があるんじゃないの？そこで正岡子規っていう人は写実主義、そのまま風景を写し取るっていう俳句に革命を試みるわけよね。だから外国語に訳すと実につまらない詩なんだ。
はい。
その典型が、柿食えば鐘が鳴るなり法隆寺。
まあそうですよね。
だよな。柿食ってたら鐘が鳴った。
はい。
何が詩だ。うん、でも詩はこれが詩なんだっていう。うん、で、宮沢賢治は、西洋文明に巻き込まれない、毒されない、そういうものを懸命に賢治は訴え続けた。人間中心主義で考えると、熊を殺すことは人間に許されたことなんですね。だけど、熊から殺される世界にも住んでいるんだっていう、その自覚を忘れてはならないっていうのが日本のアニミズムなんですね。これは一体何が言いたいかというと、この世界の中で人間だけが幸せにならないっていうことを誓え。これがアニミズムなんだ。
よくわかりません。人間だけが幸せに、
ならない。
ならないと誓う。
うん。
ダメなんですか、幸せになる。
ダメですね。空にも、大地にも、海にも、風にも、熊にも、すべてのものに幸いが訪れないと幸せとは呼ばない。
そういうことか。
うん。その決心がアニミズムなんである。
はい。
で、昨日から話してるんだけど、熊を殺してたよね、小十郎が。次は自分が熊に殺された。これ、よく考えたら、北海道のある民族のお祭りだもんね。
アイヌですか？
うん。アイヌ民族。
はい。
イオマンテ。
イオマンテ。
そうそうそう。
そっか。
中身知ってる？熊は殺すの。そしたら熊は天国に行って、熊の世界から何頭もの熊が降りてきて、アイヌの暮らしを豊かにしてくれるっていう、このアニミズムの発想だよね。だから大志町でクジラ、イルカが神になっているっていうのはわかるよね。ただ殺すとかっていう、そんなもんじゃないんだな。人間の、特に日本人の心の不思議さですよね。
うん、
この間ね、プライベートのことなんですが、カナさん、ふとした弾みから落ち込んだりなんかするんですよ。
はい。
昨日何度も夜起きてたねとかって女房から突っ込まれると、
はい。
何々のことを考えてたら、まあ、これから先のこととかね、いろいろ考えたら、だんだん不安になってきてなっていう話をしたんだ。
はい。
うん、だから彼女が、とにかく目の前のことしっかり考えながら生きていこう。スーッと先のことを考えると必ず不安になるから、年を取ると。 で、だんだんとかぼんやり不安になるのをやめて、はっきり不安になったら語り合おうっていう。
あ、すごい、なんか武田鉄矢みたいですね。
女房の方がな。そん時に、笑うなよ。
はい、
向こうももう60の後半のババアでな、こっちも70過ぎたじじいなんだけど。おら、思わず、握手を求めたね。
お
それで彼女に言ったのは、ついていきます。よろしくお願いします。
非常に、すがすがしいですね。
自分でこの家庭を食わしてるんだとか、引っ張ってきたとか思ったんだけど、今我が家に、規律と秩序をもたらしているのは、妻ですね。これはね、明日の振りなんでございますね。
はい。
この武田家のささやかなる妻との握手から一体何が心で起こったか明日お伝えしたいと思います。この続きまた明日のマネージャーの上で。